ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、参政党の方、関係する方ですね。また、いろいろ協力していただいた方に、2回目のお話ですね。僕の政治します気ということの2回目のお話をいたします。1回目はですね、日本の民主主義っていうのは政党が中心ではなくて、個人の立候補する人が中心で、それを代議士と呼んで、国民の代わりに、普段国民は忙しいですから、代議士に、国会の運営をとか市議会の運営を頼むという、そういう思想ですね。ですから憲法には党という表現は全く出てきません。ところがそれがまた小選挙区になったりですね、比例区なんかができたりしてましてね。今はもう本当に党支配の政治になっておりまして、それがまた非常に日本の政治を大きく狂わせてるわけですね。ということで参政党、直接ですね、国民が政治に参加し、党の統制は非常に緩くて、統制なんかなくて、そういうチャンスを与えてくれるのが党であると。いうことでしたんでね。参政党に入って、僕自身はもう参政党に入るのを希望でしたからね。ちょっと事務的な手続きで、党員じゃなかったっていうのは話もあるんですけど、僕自身はもちろん、党員として、言ってることとやってることが一致しなきゃいけませんからね、人間ってのは。ということを出したけども、もう一つは、党が選挙をコントロールするってことができるということを今度よくわかりましてね。それがもう一つ、要するに、党が存在するっていうこと、小選挙区であるってことにプラスして、党が選挙をコントロールするっていうことで、実際には国民の投票権っていうのが損なわれてるんだなと。いうことを痛感したっていうのが第1回であります。第2回はですね、私が参政党で主張したかったこと、それから参政党というものがこうあってほしいと思ったこと、それはですね、2つあるんですよ。1つは声の小さい人が不利にならない、辛くならない、そういうそのところですね。そういう社会を作りたい。2つ目は、やっぱり人間というのは今日より明日が良くなっていく。暗くなっていくんじゃなくて明るくなっていく。そういう政策っていうのが必要だ。この二つが私の柱でした。ですから、私はね、今もう本当に子供がね、かわいそうだと思ってるんです。本当にかわいそうですよ。国語算数理科社会ね、大体嫌いなものを勉強させられる。スポーツだって芸術だってね。みんな、まんべんなくできる子が、褒め注えられると。そうすると、子供はですね、今見てますとね、だいたい3歳ぐらいから18歳までの15年間、嫌なことだけを言われて怒られながら生活してるんですよ。もうね、道路に出て遊ぶことも、車が優先だっつって追い飛ばされてますしね。広場で、ちょっと三角ベースやろうと思っても広場なんかないし、もう本当に今の社会っていうのは子供をいじめて生活させてるっていう感じなんですね。で、小学校の前から嫌な勉強、つまり漢字の嫌いな子は漢字を勉強させられる。それからもうピアノも嫌いだっていうのに教えさせられるっていうのはね。それから、この頃、スポーツするのはすごくいいんですけども、強制的にジムみたいなところに行かされるとかね。そしてもう中学校入る頃はもう勉強嫌だと。それから高校受験とか大学受験ありましてね。私、ひばりクラブでも言ってますけども、試験っていうのは必ずしも勉強やろうっていう気になる制度じゃないんですよ。それからこれちょっと深い意味があるんで他の機会に言いますが、先進国はほとんど受験っていうのがない。後進国ほど受験が厳しいっていうのはそれなりの社会的要求があるんですね。子供はね、とにかく言葉がうまく言えませんから。だってね、大人でね、15年間も、自分の嫌なことをさせられたらね、仕事も変わろうとか、職場変わろうとかね、あの人と付き合いたくないってなりますよ。それがね、子供は素直ですから、なんとか頑張りますけどね。だけど僕は今の教育制度っていうのは、本当に子供が、登校拒否したりね、発達障害になったり、それから、いじめに走ったりする気持ちがよくわかるんですよ。もうこれ何とかしたいと、僕ね、強く思ってるんですよね。だから二つ目はやっぱり、ご婦人ですよ。 日本の女性はね、世界で初めて男女平等になった国なんですよ。平安時代にですね。まあ、その、うん、詳しいことは、このひばりクラブでも言っておりますし、選挙活動もやってる。ところが現在は、この前都道府県別男女平等度っていうのがね、出てました。で、なんか、男性と同じ仕事してるかとかね、それから社長の比率はどうだとかって出てましたよ。これはヨーロッパの女性を奴隷として使うという思想のもとの男女平等なんです。なかなかヨーロッパって面白いんですよ。男女平等と言いながら男女平等じゃないことをやるんです。これがまあ、いわゆるアリア人の考え方なんですね。で、ところがその表にはね、資産を作る仕事っていう項目がないんですよ。資産を作る仕事って言ったらね、女性が100で男性が0なんです。だけども、それは書いてないんです。それで、資産を作る仕事っていうのは、仕事の中に入れないと労働基準監督局は言ってるんですよ。しかし、私の考えですよ。私の違う考えあったって言うんです。私はですね、人間にとって最も大切なのは資産を作るっていう仕事ですね。で、昔はそうも、みんなそう思ってたんですよ。したがって、ご婦人が、日本ではね、日本ではそう思ってたんです。ご婦人は、日本ではだから、女性は道具じゃないんですよ。子供を産む道具とか、子供を産む機械じゃないんです。人間なんですよ。同じ人間なんですよ。そうすると、女性が子供を産んで、そして、子孫を作ってくれる。子供を実際に産んで、その後に1年半の授乳期間におっぱいちゃんとあげて、そしてちゃんとした人間を作ってくれる。これがなければ人間の続かない。だから、女性には必ずそういう待遇をして、そして男性は家庭のために働いて、家庭のためにですよ、自分のためじゃなくて、家庭のために働いて、それが他を耕すわけですよ。だから男という字は他の力と書くわけですね。戦争にも行くんですよ。なぜかったら妻子を守るために戦争に行くんですよ。自分の出世のためじゃなくてね。それ、決まりができたのは平安時代ですからね。で、紫式部が出てきた。世界で女流の作家の700年早いんですね。他の国よりか。だから日本がいかにね、女性というのを大切にしたかってことがわかるわけですよ。そういった国を作るために、アマチュアス大神という女性の、まあ女性の神様って言ったらいけないんですけど、まあ女性の機能を持った神様。それで他の国は全部、こう、筋骨隆々で刀を持った神様なんです。それが権力によって人を殺すわけです。人を殺すっていうか、成敗する。正しいことは力のある人が決めるんだっていうのが、日本以外の決め方です。日本はそうじゃないんですね。アマチュアの大神は暴力は振るいません。権力も振るいません。ただ自分がいなくなると困るよっていうことは示すというね。それが日本だったわけです。それが、まあ、天皇制っていうのにつながって、日本が2000年間、奴隷のいない、男女平等の社会を作ったわけですね。ですから戸籍という家庭を守る制度もですね、世界の200カ国のうち7カ国しかない。日本の文化の影響を受けたとこしかないんですね。これが私が考えることだと。で、今はご主人は騙されてヨーロッパ流男女平等。ヨーロッパ流男女平等ってもう一回言いますけど、本当の男女平等じゃないんですよ。男女平等の社会を作ろうなんてヨーロッパ人思ってないんですよ。ヨーロッパ人とは同時に二面性のあることをやることがいいんですよ。まあ参政党ができる頃ね、ディベートをみんなに訓練しなきゃいけないって話があったんで、それはダメですって言った。つまり、声の大きい人が自分の心と違うことを言って利得を得るのが リベートですからね。だから、ヨーロッパ社会には非常にいいんですよ。ヨーロッパ社会っていうのは、例えばアジアの植民地でどんどんどんどん人を殺したり、鞭打ったりしながらそこから出てくる収入で自分は豊かな生活をしながら、かつ人の幸福とか人権とか平和とか平等とかそういうのを話すっていうのが、そういう二重性を持ってるのがヨーロッパですから。それヨーロッパの考えで行くっていうなら、それで行ってくださいということなんです。日本は違いますよ。だから日本は2000年間も平和な生活をし、奴隷もいなかったっていうね。そういう社会を築いてきたわけですよ。ところが今の女性は本当にね、騙されたもんですから。要するに、今の女性の問題というのは、子供を産んで子供を育てるっていう、ものすごく大切な仕事をやっても、全く社会はその評価しない。それがしかも、 男女平等を唱えてる女性の指導者もしないという奇妙な状態なんですよね。だからお母さんが一番大切ですと、これを言いたいと思ったわけですね。あ、それからお子さんのいない人、結婚しない人多いに結構なんですよ。これはね、人間社会っていうのは自分の子供と他人の子供を区別しないっていうのがまた、まあ、生物動物の社会の基本概念ですからね。これ間違っちゃいけない。それから3番目はやっぱお年寄りですよね。今日昨日かのニュースも見てね、本当に140円のカレーパンかなんか一つ盗んだ年金生活者が、まあ裁判にかけられてましたよ。だけどね、彼がなぜカレーパンをね、盗もうとしたか。まあ、レ・ミゼラブルというフランスの小説を思い出しますよ。誰か救う人いないのかと、この日本には。その家庭状況も全部知ってるんですよ。140円。なんでかって年金6万円しかないんですよ。年金6万円でね、まだ64歳だと思いますけど、年金6万円でね、この世の中過ごせないですよ。物価は上がる。経済学者は物価が上がった方がいいっていう。インフレ率 2% でいいっていう。だけどインフレ率 2% でいいという人たちは同時に、年金も物価が上がったらスライドして上がると言ってる。絶対上げない。首相は今度40万ぐらい、なんか月給か年俸か増える。ね。まあ1年間取り消しますなんつったってダメですよ。心が、あれです。4000万ぐらいももらってますからね。いやー、6万円のね、年金でね、一月やってね、お腹が減ったから、140円のカレーパンを盗むのは悪いことですよ。しかし、それは個別はしょうがないです。だけど政治っていうのはそういうことにならないようにするのが政治ですからね。声が弱いんですよ。ねえ。もちろん現役世代もそうなんですよ。現役世代の男性だって、昔はね、日本のためっつって一生懸命働いたらよかったのに、最近はなんか外資系とか入ってね、お前は、なんか、なんとかかと一緒にどっかに行けなんつってね、急に会社変えられたりする。生きてる価値ない日本になっちゃったんです。これを変えたいっていうのが僕が政治活動する主目的だ。あともう一つは、もう暗いでしょ？もう、マスコミなんか地球が温暖化するとかなんとか山ほど言ってね。今度の今週か来週の本当の話で、僕それを少し反論しますけど、データを持って。もう珊瑚礁がなくなる、発火した珊瑚礁がなくなるって嘘でしたしね。そういうのいくらでもあるわけですよ。つまり、将来を暗くして金を取ろうってわけです。これをね、参政党でやりたいと思って、できると思ったんですよ。というのはね、参政党の最初のパンフレット。ね、吉野先生が、それを分かって目を開けろっていうポスター。それから、初期の参政党の党員の人がね、5人ぐらい並んでみんなニコニコして、これから僕らが政治を決めるんだ。つまり、人間社会2つあるんですね。力を持った人。金の力、権力、なんか支配力、知力。こういうのを持った人が支配する社会と、日本っていう社会はそうじゃなかった。ね。それがアマテラス大神とか天皇陛下に象徴されてたわけですね。それで、まあ、神野さんに最初に会った頃は、神野さんはなんか、神話、日本の神話のね、漫画なんか作っておられた。で、日本精神を復活させたいって言うから、いや、もうこれはいいなと。しかも参政党という名前もいいと。じゃあ、僕は参政党に入って、それで、一人一人の人が、声の小さい人が、主に声の小さい人がね、政治ってのは声の大きい人はほっときゃいいんですよ。声の大きい人、強い人、金の力がある人、権力がある人、そういう人は政治はほっときゃいいんですよ。この弱い人をこう、どうするかっていうのは政治の本体ですからね。で、まあそういうことで、各、参政党の各支部で、この2年間死ぬようにやってきました、僕。本当に。もうね、2年前に1ヶ月入院したもんですから、もうそれからのね、1年間本当に辛かったですね。だけども、まあ僕はね、やっぱり私自身はもう今救ってもらう必要ないんですよ。全然。私は毎日ニコニコ過ごしてるんですよ。ですから、もう友人にも恵まれね、まあ今まで参政党の支部にも恵まれて、本当に楽しかったですよ。島根に行けばね、夜の8時頃でしたが飛行機着いた時にね、みんなが迎えてくれました。鹿児島に行けばね、本当に素朴な人たちにお会いすることができました。宮崎に行けば、本当に病気の方が頑張っておられましてね、その方亡くなりましたけど、本当にこう、人間というのを感じましたね。もう全国津々浦々そうでした。 日本は地方に行くほどやはり正常でしたね。まあそういう中で2年間過ごせたってことは非常に良かった。だけど今の参政党はディベート化しちゃったんですよ。誰かなんか知らないような規則を決めてね。で、規則を自分で決めて、その規則に従いなさいってのは、これ規則じゃないんですよ、本当はね。規則ってみんなで決めたものが規則なんですよ。だから、どっかで決めたのってなものはね、規則とは言えないんです。まさかだけど参政党がそういう風になるとはもう夢を持ってなかったですね。参政党はなんか、今執行部ですよ。参政党本体はもう全然違うんですけど。参政党本体はもう昔の支部の純情さ。自分たちが政治をやるんだっていうね。別に誰にも縛られない。なんか本部に言って本部の許可を得るとかそういうことじゃない政治ね。そういうのを目指した人たちと一緒にやっていけると思ったんですけどね。残念です。これからまた私ね、やっぱり僕は声の小さい人を、やっぱり代弁してね。僕は割と弁が立ちますし、まあ一応こう、そういう社会的地位もありますから、やっぱり、嫌なことをずっと15年間も、人生で15年間子供の時代にやらされる子供たち、いくらなんでも可哀想だと思ってるんですよ、僕。それからね、飛ぶように、ね、忙しく働いて、しかもね、日本がどうしても必要な次世代の人を作るお母さん。それから、140円のパンをね、6万円の年金で140円のパンを盗んだって裁判にかけられる老人。それから、一生懸命働いてるのに、お前はあっちの会社に行けっつって、まさにこう奴隷のように、仕事を変えさせられる若い人。この代弁をしたい。それからあと日本社会です。日本社会のことはもう一回、今日話してみたらもう一回言いたいのでね、第3回に、私がどういうことを望んだのか、まあ、どういう、こう活動の場を得たいと思ったのか、それが現在ついえてしまいましてね。まあ、日本共産党の組織が理想だと言っておられますけど、それなら最初からそう言ってくれと。最初からそう言ってくれたら、確かにディベートがそうでしたから、そこで気がつくべきだったかもしれませんね、私としては。私の反省としては。まあ人間というのは意見の違う人もいるわけですから、もうちょっと慎重に参政党に入って参政党の活動をすればよかったなっていう、自分の反省もあります。私自身は一生懸命いい2年間を過ごしましたが、まあ、ご迷惑をかけた人もおられるので、この際、謝りまして、第2回目を終わりたいと思います。